アルビのエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
平成31年3月31日おまけ配信です。
はい、
今急にあ言おうと思って31で合ってるの、あわーっつって一人で急なテンパりがありましたけどね。合ってますよね。
合ってる。
平成31年の3月31日のおまけ配信ということで、う
ん、平成
平成、それでさ、
せいせい、
いや すごくね、
うん、
こう花粉がひどくてさ、
あ
もう本当、なんまあなんか結局そんなもんだんだなって思いながらも、ちょっと年度末なのもあってなんかこう、うん、少し押し寄せてきたんですよ、こう、
うん、
あの波が、うん、いや仕事の波が、なんか、事前に話してた感じだともうちょっと余裕じゃなかったですみたいな感じなんだけど、うん、なんかどってあれ急に余裕ぶっこいてたら夏休み明日でおしまいなんですかみたいな、なんかあれみたいになって
来ちゃった。
で、すごい忙しい時にもう鼻水出るし、
うん、
もう花粉つらいわと思って、しかもなんかその暖かくなってきた鼻水だわーいとかって思ってたらなんか急に寒いし、つら、
う
ん
ね、
いわーって思ってさコムでもやることやんなきゃなーとか思って、
うん、
一生懸命やろうって思ったら、うん、すごい体調悪いなーって思って、うん、これ花粉じゃなくて風邪じゃねえかな
おいそっちかい、
うん、風邪かなと思ったら花粉だねみたいなことをまあ僕らよく話しますけども、ね、
う
ん、花粉だろうと思ったら風邪なんじゃないかなと、あの2時間前ぐらいに、
うん、
なんかずっと昔に買ってたね風邪総合風邪薬をさ、
うん、
飲んだわけ、
お
楽になった
風邪じゃないか完全風邪じゃないか
思えばさ、うん、そのね、一昨日昨日ぐらい、
うん、
夜寝ようと思ったら、
うん、
すっごい寝苦しい、なんかこうあの体がポーッとする、鼻がずっと出るし、
うん、
いやくしゃみがすごい出てるんだ、とにかく。だからいや花粉かなって思ってしまうのも致し方ないぐらいでもさ、
うん、
だから年々なんかちょっと症状が分かんないから、
うん、
なんかすげえくしゃみ出るし、あのいつまで経ってもそのくしゃみ鼻水が収まらないから、
うん、
どうしちゃ辛いんだなみたいな、なんか、
うん、
でも寝苦しいし、
うん、
喉も痛いしさ、
うん、
ちょっとこうね、なんか、ね、熱っぽい風になっちゃった
そうね、
だからもうなんかね、ちょっと楽しい楽しいって思ってたら急に風邪ひいたみたいでびっくりしましたけどね、うん、
体調気をつけて。
そう、もう辛い、
うん、
なんか久々にって言っても風邪なんて治っちゃったら忘れちゃうんだけど、
うん、
なんか風邪ひいたら辛いなって思って
至極真っ当な意見ですな、
うん、そう、僕なんか変なこと言ってます？
いや
一郎、それでさそんなこんなでね、ドタバタしながらさ、あもう本当に4月1日が来ますねっていうところになってきたじゃない。
うん、そうね、
うん、それでね、
うん、
僕はもう、いや本当のところ4月1日に向けて、あの本当に本当のところ、
うん、
みんなと話しておこうと思ったことがある。
え、何急に改まってどうした？
そうそうそう、年度末ですから、
うん、
あの一つの決算ですよね、
うん、
あのすごい曖昧、いろいろなことを曖昧にしてきましたけど、
うん、
遡ること2018年の8月ですかね、
うん、
僕は坊主にしたりしながら、
うん、
タバコやめますと、
うん、
禁煙だと、
うん、
言って、やりまして、
うん、
で本当にね、そのもう禁煙だっつって8月2日の35歳の僕の誕生日から始めて、
うん、
で、3、4週間か20何日間かぐらいね、
うん、
もうやってて、うん、で最初なんかこうちょっと禁煙したなとかって思ってさ、
うん、
なんかああ吸いたいよーわーみたいのも楽しんでよーと思って、
うん、
でいたらさ、なんか思いのほかさ、なんか僕ほら真面目だからさいやなんか事前にいろいろ考えてた通りで進んじゃって、あなんかもうもう禁煙完了しちゃって、なんかこう面白くなくなっちゃってさ、
あそう、
うん、なんかもういや、はい、 禁煙しましたけど、禁煙しましたけど何も面白いこと起きませんねみたいになって
何逆切れてここで、
うん、それで夏が終わる頃にさ、
うん、
8月末ぐらいにさ、
うん
うん、少し気持ちが辛くなって、
うん、
もう何にも面白いことないからタバコでも吸うしかないよって
ああ
もう何にも面白いことないし、なんだよタバコ吸うぐらいしかもうないわって思って、ああ、まあ、結果タバコ吸ったわけですよ
ああ
なんかね、そのあたりで、まあ、ちょっとなんかこのポッドキャスト内でも、うん、まあもうタバコとか吸っちゃってるけどね、ははみたいなんで軽く話した気がするんだけど、
うん、
でそこから、まあ、秋冬ありましてね、うん、で今に至るまでに量はもともとヘビースモーカー愛煙家だった時の半分ぐらいにこうしまして、
うん、
でもまああとあの量を半分ぐらいにしたのもあり、そんなにこうなんて言うんだろう、まあ禁煙したけどまた吸い始めちゃったなーっていう事実を真摯に受け止めてるので今までは僕の住んでるワンルームのお部屋のキッチンの換気扇の下で吸ってたんだけど、
うん、
もう外か完全にベランダでね、
うん、
窓をガラッて開けて、
うん、
で向かいのマンションに住んでる人とかがたまたま洗濯物干してたりすると、あごめんなさい、ガラガラって閉めて一回カーテンを、
うん、
見なかったことにする、なんかちょっと気まずい人間関係もありながら、
うん、
でベランダで捨てたわけですよ、
うん、
でうちのベランダはあの屋根的なものが一切ない空間なんで、
うん、
一応雨が降ってる時とかにあの半ば傘差しながらタバコ吸うかなって思うぐらい
そんな
屋外のこと、もう完全に屋外なんだけど、
うん、
でもその家の中ではもう部屋の中では吸わないっていう感じで、うん、でその2分の1、もう愛煙、だから愛煙家とは言えないですよ、もう。
うん、
もうなんか、普通の喫煙者。
うん、
で、なんか、なんだろう。部屋に、そのタバコと灰皿、ライターあるけど、基本的に外に出かけるときは、もう、その喫煙具を持たないで行くってことになってね。うん、っていうか、その、なんとなくこう、後ろめたさでもあるんですけど、こう、もう、禁煙します、うえーって、応援してって言って、挙句の今なので、なんかこうみんなからお前やめちゃんじゃねえのみたいになるのもあれですし、あとそのなんだろうね、言ったらこうな友達とかと会って、まあ、話したり飯食ったりしてる時にちょっとタバコ吸ってくるっていうのはもう卒業したんだっていう気持ちがあったから、
うん、
だからそうなんか外に出てる時はもう基本的に本当に駅とかでも喫煙所を探さずで、基本的にはだから外に出たらねタバコのことは忘れてるっていうぐらい、だからもうなんだろう、そんなに必要じゃないぐらいではあるんだけど、
うん、
ほら僕ね一人で抱え込んじゃうところあるじゃんだから自分の部屋の中で、うん、うーんねータバコ吸おうって、
うん、
ベランダから身を乗り出してこうね、タバコを外でね、ちょこちょこと吸ってたわけですよ、
うん、
わけです。
そうなのね。
そんな経緯がありますけども、
うん、
一個僕の中で、あの、3月の頭ぐらいに決めてたのが、
うん、
まあ、もう、今年になった、2019年、平成31年の1、2月ぐらいに、
うん、
まあなんかどっかのタイミングででも本当にタバコやめちゃおうって思ってたわけですよ。それは、
うん、
その東京2020、あ違う2020は正式あの読み方忘れ、とりあえず2020年東京オリンピック、うん、パラリンピックのところに向かい、まあ、東京を中心にでも日本全国的にタバコ排除の方向で行こうってなってるわけじゃないですか、
うん、
で、まあ、飲食店とかに関してももう本当原則すべて禁煙って なることになったわけで、
そうね、
で、まあ、JT さんとかはじめとするタバコ産業関連の皆さんは本当に大変でしょうねって思いますけども、でも、まあ、
人につきながらね、
まあそうそうそう、世の中はみんなそうなっていくという、その世の流れっていうのは僕は大事にしたいし、
うん、
自分が生きていくこれから未来のことなんだから、自分がどう生きるかをちゃんと考えてね、
うん、
進んでいかなきゃいけないなと思ってさ、
うん、
で、ずっともう結局考えてたんだけど、
うん、
まあ、アニメ漫画働く細胞のアプリゲームいつでも働く細胞っていうのが出るよっていうのが去年から情報としては出てたわけです。
うん、
いつなんだよって思ってで、
あるあるですな。
去年の段階ではなんか年末 の、 そのコミケとかそういうポイントで狙うかなって思ってたけど、うん、去年はなく、
うん、
で今年に入ったら、あ、じゃあその各種イベントがポツポツあるので、うん、ここかなそこかな、まあ、アニメジャパンかなとかいろいろ考えてたら、
うん、
まあ、結果3月の半ばぐらいのイベントでも発表があったわけですよ。リリース、うん、アプリリリース、
うん、
でいつなんだよって思ってる時に、
うん、
じゃあそう、ね、タバコを完全にやめたら、まあ、結局手持ち無沙汰だどうしようって思うっていうのがもうそれは僕経験者としても知ってるから、
うん、
じゃあいつでも働く細胞ゲームアプリがリリースされたら、いつでも働く細胞のアプリだからね、体の中の37兆何千億個の細胞たちが頑張るっていうのをベースにした働く細胞のアプリゲームだから、
うん、
じゃあいつでも働く細胞をやり始めたらタバコをやめようってなんとなく思ってたわけ。
お
けどそのなんか3月の中旬ぐらいに出ちゃったからさ、
うん、
出た。しかも、まあ、よくある話なんだけど、ちょっとリリース直後なんか不具合とかバタバタしててなんかすごい大変だったから、
うん、
うん、まあリリースされたな、でも何でもねタイミングだなって思ってこうちょっともやったわけ僕の中で。
お
で、はたと気づいたわけです、
うん、
あそうだと、
うん、
年度末4月1日もあるし、
うん、
で新元号だなんだかんだいて、
うん、
時代が変わっていく流れがそこにあるじゃないかと、
うん、
その波に乗っかっちゃわないでどうするんだよ粕谷工事と思って、
うん、
4月1日から平成最後の禁煙をちゃんとしようと。
あ、禁煙の方をね。うん。
そう。
ああ。
僕今ずっと禁煙の話をしたんだけど。
あ、そう。
そう。
途中で働く細胞のアプリの話かなって思ったけど、けれども、元に戻ってきた、ね。
いや、そうだ
ね。
うん。そう。
うん。
そもそもいつでも働く細胞が出たら禁煙しようかなっていう話の流れ。
うん、前振りだったわ。
そう。で、4月1日から、
うん、
本気で、最後の禁煙を、うん、することにしました、
うん、
ので、まあ、これが3月31日配信ですから、
うん、
まあ、今のところこう最後の日を過ごしているわけですよ粕谷は。最後のタバコをこ
う
噛みしめて、
うん、
胸の奥に吸い込んでるでしょう、
うん、
で4月1日から本当にやめて、
うん、
でどうなっていくかっていう話なんですけど、なんていいかって話なんですよ、うん、でもね歴史は繰り返す、
うん、
結局ああやめたとかなってさ、
うん、
で新元号になってさ、
うん、
新元号になったしもう面白いこと何にもないしもう人生つまんねえなタバコでも吸っちゃうかってなる予想があるじゃん。
まあね。
あるじゃん、
うん、あるね。
だからこれも最後だからちょっと平井さんも含めて、このポッドキャストリスナーに、ちゃんと協力を仰ごうと思ったの。
おぉ、そういう。
協力を仰ごう。うん、で、その、これはまあ僕の問題だから、
うん、
なんか別に巻き込むわけじゃないんだけど、
うん、
まあね、結局その、吸わないと弊害があるほどひどい依存、ではないわけですよ僕の場合。
うーん、
吸ってると、まあ、安定しているのは確かなんだけど、
うん、
吸わないと困るほどではない。
うーん、
ただあー吸ってないでこの日常にある些細なもやっと感を タバコで解消できない、ああどうしようっていう時間が訪れるわけ。
うん、
本当にこう、ああ楽しいことが一個もない。タバコを吸おうっていうぐらいなわけですよ。
うん、
別になくても乗り越えられればいいんだけど、うん、ただその、まあ、楽しいことだらけの毎日だったらもうそうも思わないから、それはそれでいいんだけど、
うん、
そうなった時にタバコの代わりに何をするかが結構大事であるね。
うん、
で僕はもう思ったの、
うん、
こんなに僕のことを好きで応援してくれる人がここにいるじゃないかと、
うん、
じゃあなんて言うんだろう、話し相手になってって思って。
え、どういうこと。
で、うん、ほらうちプロジェクトワンサイズにはさ、
うん、
その死にコンテンツがいくつかあるんだけども、死にコンテンツがいくつかあるんだけども、うん、その一つで LINE アットっていうのがあるじゃん。みんなにすごい登録してもらってるんだけど、100人弱ぐらい、うん、友達ね登録してくれてるんだけども、うん、最初はそのなんか自動応答で遊ぼうかなと思ったら、みんなそんなに自動応答そんなにもハマらず、
あそう、
うん、ファーって、うん、2,3 日だったよね、なんかみんながわーって自動応答やって、
うんうん、
自動応答じゃんつって終わっちゃった。それで、一時期はなんかその自動応答やめて、直でやり取りしますって言って、
うん、
で、ちょこちょこってやり取りしたんだけど、
うん、
もう何せ、なんかこう僕ら、なんかこう、まあ普通の友達のとの LINE と一緒でさ、
うん、
なんかなかったらなんもないから、
そうね。
あるじゃん、よくあるじゃん、そのなんか、あぜひぜひじゃあ LINE 交換しましょうとかってさ、 LINE 交換してさ、じゃあこれからよろしくお願いします、はいこちらこそ今日はありがとうございました、よろしくお願いしますっつった LINE のやり取りが1年前とかさ、それが最後でしたみたいな、よくあるじゃん、
あるあるね、
それに近いわけですよ、 LINE アットうちの LINE アットは。だから、まあ、せっかくなんで、
うん、
このままだと僕もうこんなに使ってない LINE アットだったら消しちゃうよっつって消しちゃうから、
あ
じゃあ、ね、
片付け間のお菓子屋の
そうだから、ね、片付け間ってよ。
片付けることに
通り魔的な衝動的な行為に言うんじゃない。それでね、うん、だから僕タバコ吸いたくなっちゃったよどうするっていうのを LINE に送ります。
うん、
だからあの全然あのそんなにこう背負い込ませるわけじゃないけど、暇だったらこうなんか返してくれると嬉しい。
スエスエって、
あまあ
スエスエって、
そんな人はでもいないんだよ、僕らのファンには。
うん、
粕谷さん頑張ってねとかって言ってくれるからきっと、
うん、
そうやってなんかこうみんなに応援されてたら楽しいし、
うん、
であとそのもうさっきも言ったけど表向きにはさ、もう去年の夏でタバコをやめた人に一応なっちゃってて、ツイッターとかブログでまた禁煙しますってすげえ言いづらくて、もう外では他の人には頼めないの、こんなことは。もうこのプロジェクトアサイズのポッドキャストリスナー、そして LINE アットで友達でいてくれる、もうみんなにしか頼めないんだよ。内緒でお願いしたいの。
内緒、
実は吸ってるよね粕谷さんっていうのを知っている人で、僕のこうこれまで考えてたことやってきたこととかも伝えてある人、そういう人に支えられたいと思って、
うん、
で、そうだから僕は別に平井さんに助けてって言うわけじゃないけど、うん、そうやって LINE アットで僕から送ってみんなが返信してくれたら、あの僕と平井さんに通知が届くじゃん、ピロンって、
うん、
だからLINE アットでのやり取りで平井さんはちょっとなんか粕谷がタバコを吸いたがってみんなに応援されてるなっていうのがピンコンピンコンってなると思うけど、
うん、
そこも平井さんには見守ってもらいたいなと思う。うん、
分かった。
そう、
うん、
だ本当にね、あの粕谷さんが主に、うん、あの変なタイミング、なんか夜とかになると思うんだよ。
そう、
まあ、僕の友達、ね、僕の飲み友達の一人で、
うん、
あのこう全ての流れを知ってるんだけど、
うん、
まあ、今日も酔っ払っちゃったからいいじゃないですか、粕谷さん吸っちゃおうっていう人が結構いるんで、そういう時に僕は本当にやめたから、
うん、
あのね、飲んでる最中だから、もしかしたら23時24時25時ぐらいかもしれないけど、
うん、
誰か助けて、今タバコを吸わせようとする人が目の前にいるんだっていうのを、
うん、
僕はだからそのこれまではね、タバコやめたんですよ、うん、いいじゃないですか、もう結局誰も見てないしっつってって言ったら逃げ場がなかったんですけど、うん、もうみんなの方に逃げるから、
うん、
ね、そのなんかいや叱咤でもいいんですよ、
うん、
うるせえっつって、それ吸ったら私カセヤさんのこと嫌いになっちゃうみたいになったらそれでもいい、そういう叱咤とかがあったら、ほら見てっつって、もう僕タバコやめたのにここでタバコ吸ったら僕のこと嫌いになるっていうファンの人がいるんだよってなんか変なネタにしながら回避をし続けられるわけで、僕も結局ね、その、まあ、前の喫煙禁煙の時もそうだけど、禁煙家になりたいわけじゃないから、嫌いになりたいわけじゃないから、そのタバコをたしなんでる人、好きで吸ってる人とかに関しては別にいいんじゃないのって、僕も好きでしたし、だからそこは否定しないけど、僕が吸わないと決めたことを吸わそうとするのは筋違いだよっていう、ちゃんとこう筋を通し、僕の中の筋を通した、なのであの LINE アットが飛ぶと思いますけどもあのみんななんとか応援してほしいんだよね、でなんか余裕があればなんだろうな、なんだろう、なんかこう僕がそのなんか お題
なんかこう
なんか今タバコ吸いたくなっちゃってるから、みんな最近食べた一番美味しかった食べ物教えてとかっていうなんかよくわからないことを振ったりするから、あの本当に深く考えずに、カスヤさんタバコ吸いたいんだな、でもタバコのことをが頭がタバコのことで頭がいっぱいになっちゃってるのちょっと紛らわしてやろうっていう、そういう僕への応援としてなんか返信をしてくれたら嬉しいな、だから4月1日から僕は最後の禁煙を始めますんで、ちょっと皆さんにも協力を仰ぎたい、どうぞよろしくお願いします、でそうやってやっていくんですけどね、
あそう、
こうやってう、ね、こうやってもうなんか、すごくうわーっと今考えてる面白いことを話して、はぐらかしてそのまんまこのおまけ配信終わるっていう、そういうこともできなくもないんだけども、メッセージが来ちゃったんでね、来ちゃったんでねは失礼だよね、メッセージをお送りいただいたんでちょっと読みますけどもね、こちらはまゆみんさんからいただきました。粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
早速ですが、三色丼の配信がもうすぐ200回ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
長いようであっという間の200回です ね、
ですね。
記念企画をどうするか検討中とのことですが、
はいはい、
いい案は浮かびましたでしょうか。チョイズレアンテナ100回記念の時は100枚の紙を3人が1枚ずつ引いていろいろなことにチャレンジしていましたね。番組時間が最長記録になるぐらい盛り上がってすごく面白かったです、まあ、あの頃はそうだったんだよね。もうそれ以降1時間とか2時間近くみたいなのがたまにちょこちょこやってるからで、今回の200回記念ですが、私は今までにやったことがないことをしてほしいです。
お、
例えばあんこ好きな平井さんに美味しいあんこを紹介していただくために実際にお店に行ってもらって食レポをするなんていうのはどうでしょうか、平井さんがあんこについて語る機会があまりないので、ぜひ饒舌な平井さんを見たい、聞きたいです、そして過去配信で粕谷さんが夜中に餃子を求めて駆け巡ったということがあったと思いますが、ちょっと覚えてないんだよね、それを無理くり踏まえて粕谷さんの冷凍餃子を美味しく食べようというのはどうでしょうか。粕谷さんがピックアップした何種類かの冷凍餃子を粕谷さんが実際焼いてみて、それぞれの美味しい食べ方を検証解説というような感じはどうでしょうか。すいません、あんまり200回に関係ないですね、思いついたのでメールしてみました。200回記念に面白い企画が提案されるといいですね、ということでいただいてたんです。
あ、そうなんです
か。誰からも何にも言われなかったら何にもなかったかのようにしれーっと通り過ぎちゃうかと思いましたけども、ちゃんとね、その200回ですよね、おめでとうございますと、そしてなんかやってくれるのを楽しみにしてますと言ってくれる人がいるわけで、
そうですな、じゃあ
なんか
何かしら
なんか、ね、
やる方向で、
なんかね、
ち
なみにね、
そ
のチョイズレアンテナが100回記念の時は、100回だから100チャレンジっつって、まあ、当時中澤、平井、粕谷3人がそれぞれ33個ずつ何かこうチャレンジお題を書いた紙を袋の中にぶっ込んで、そこからくじ引きみたいに引いて、でもう片っ端からなんかそのお題をクリアしていくみたいな100チャレンジ企画をやりましたよ、で、それがもう初期の番組でやったことで、現在の プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼の100回目の時はちょうどプロジェクトワンサイズの10周年テンスイベントを企画していたので、プロジェクトワンサイズポッドキャスト三色丼の100回記念の時は公開収録でしたね、
うんうんうん、
で、まあ、公開収録でみんなの前でゆっくり楽しくお話をする、まあ、中澤和也2人でやってましたけど、
うんうん、
でするっていうのが一応こう100回記念会なわけですよ、
うん、
で三色丼5月21日の回が200回目ということで、うん、プロジェクトのサイズポッドキャスト三色丼200回目何かしますかっていうことをずるずるずるずる考えてきましたけども
そう、ね、
前回の配信で、うん、この3月31日のことで決めますからと
言っちゃったからね
言いましたから、うん、決めましょう、
うん、決めちゃおう。
どうしますか。
そうね、だからやっぱり外ロケ行くとすると、まあゆかりのある場所って言ったらもう限られてくるわけじゃないですか。
そうだね、うん、もう少なくとももうその今の僕と平井さんはほぼプライベートで会わないから
ね、
場所がほとんどないね、うん、
だからね、だからまあまあ強いて言えば、まあ、以前の収録場所を巡るとか、
以前の僕の家、
そう
以前の僕の家を点々と巡る、うん、点々と、
あ、こんなところでも収録しましたね、あ、まだ残ってたんだみたいな、そんな感じになっちゃうけど、だいぶね距離があるからね、
うん、しょうもないし ね、
う
ん、
そうね、
しょうもないし、
これといって目玉ではないか、
うん、あとその、うん、初期で言えば僕の最初の一人暮らしのところはちょっと気持ち悪いストーカーのことを思い出しちゃうからあんまり行きたくないし、
あ、そうね、
あ、でも そういう思い出を書き消す、うん、なんか綺麗に塗り直すって意味では、うん、まあ、いつか行ってもいいなと思いますけど ね、
まあ、打ち合わせした喫茶店とかね、
あ、
もう一回ちょっと行ってみたい、
おじいちゃん、ね、おばあちゃんやってるかね、どうかね、
まだ
とかね、
まだあるかな、
うん、
思うけどね、
うん
うん、まあ、それはまあそうね、あとはそうだね、あとどこだろう、
いやでも
あとは、うん、あ、何あとはだかららしさを、らしさのジャケットを取った町、
う
ん、
あ、
高円寺なんですけどね
特に縁もゆかりもない、
う
ん、
そうね、ただブラブラして公園で写真撮ったっていう、
だって1日のうちに写真撮影とレコーディングとそしてポッドキャストを撮るとか、
うん、
そこまで いっぺんに詰め込んだ
まあそうね、
うん、なぜそこにしたかって言ったら、うん、レコーディングの前に撮りたいからっていうだけで
、うん、
理由としてはもう 何にも関係ない、何にも関係ないよ、
そう、ね、おすすめの紙どころはあるっちゃあるんだけどね、まあそれはまた別の機会にということでね、
うん
うん、あとはどうよ、なんか
結局ね、だから別に外ロケに限らないわけです、うん、何やってもよくて、うん、でまあ外行ってないね、じゃあ外かって前回とかに話してただけで、
うん、
別に外ロケ以外の何か他のことをしてもいいんですよ。
そうね、じゃあやっぱり、まあ、マイミンさんの案にもあったように案だけに、
うん、
なんかおすすめのあんこものとおすすめの冷凍餃子を買ってきてどやってやる、
うん、
乗り気じゃない、
いやなんか、
うん、
いや、まゆみんさんも言っての通り、
うん、
特に200回記念とか関係ないし
、まあ、確かにねそれを言ってしまうとね、
そのぐらいのレベルのことをやるバイタリティが本来あるんだったら平常会でやれよ、うん、そういう面白い企画があるんだったら
あ、
そう、ね、っていう話なわけですよ。全然いくらでもいくらでもやっていい、 やっていいんだけど、200回記念それがって思っちゃ う、
うーん、
でね、考えたわけ僕も、うん、なんかないかなと思って、
うん、
真剣に考えましたよ、
うん、
でそのあ、僕の真剣な方の僕、
お
ほら結構僕って いろいろペルソナ被り分けてんじゃん。
ああ仮面ね。
うん、
仮面まあ、まあ、うん。まあ、だいぶ端折ったけど。
くにゃくにゃくにゃくにゃ。それでね、うん、まあ、真剣に、
うん、
その、平井さんが、どのような気持ちで、三色丼に戻ってきただろうかとか、
うん、
僕が三色丼を続けていた、一人になっても続けていた時の気持ちとか、
うん、
で、まあ振り返って、プロジェクトワンサイズというのを三人で立ち上げた時の思いとか、
うん、
そういうことを真剣にこう考えて、今僕と平井さんが三色丼200回でやったら、ちょっと面白いかなって思うのは、
うん、
僕は考えたんですよ。
うん、
真面目あ、やることはこれからだけど、
うん、
考えたルートとしてはえらく真面目に、
うん、
一泊二日で二人で旅行をする
お
っていうのはどうかなって思って。
旅行か。
で、その外ロケに関しても、
うん、
まあ、今まで行ったところってなんだろうねとかわーって話したけど、まあパッとしなかったわけです、
うん、
だけど、
うん、
少しね考え方視点を変えて、
うん、
まあできれば2人がいいけど、
うん、
例えば平井さんがいつかこの地に来ようと思う場所に行く
ほう
っていうのはなんかちょっと胸熱感あるかなって思ってさ。
うーん、
例えばで言うとね、
うん、
まあなんだろうな、まあ、僕の近いところで言うと例えば、
うん、
アイドルやアーティストが武道館を目指すっていう時に、
うん、
いつか武道館に立てるようにするぞっていう思いで武道館の前で写真を撮ったりとか、
うん、
なんかね、そういう思い、いつかここにっていう意思でそこに行ったりするわけですよ、
うん、
今はただ観光者としてね、
うん、
ここに来ましたけど、まあ、例えばテレビマンだったらちょっと、ね、2点3点頭の中にするけど、テレビで仕事をしてもうめっちゃ日本一面白い番組を通ろうって思うような作家が、
うん、
とりあえず東京スカイツリー行っとこうかっつってスカイツリー登って、うん、こっから電波発信する番組を俺は作るみたいなことを考えるとかね、
うん、
そういう今行って胸熱になって置くっていうさ、
うん、
それがもし3年ちょい後かな、3年ぐらい後に三色丼300回がある時があったとして、
うん、
そこにたどり着いてたら超感動サクセスストーリーじゃない、
うん、
って思ってさ、
うん、そうね、
考えたんですよ、
うん、
だからなんかその今まで行った2人の共通するところじゃなくて、
うん、
場所としていつかここに立つとかここに来たいとかって思う場所とかってなんかあったりしないっていう。
うーん、そうですな、場所か、
なんかね、
うん、
まあそうだね、だから例えばですよ、例えばで言うと、
うん、
まあ、ミュージカル俳優が目指す一番すごいところ、劇場とか、
うん、
言ったら、何、国立、ん？芸術劇場？
ミュージカル系だと、日生だったりとか、
日生、あと、なんかそういうさ、
帝国劇場
とか、ね、帝国劇場とか、そういうところに、このステージに立つぞって思いに、
うん、
なんかその楽屋前、楽屋口前に行くとか ね、
う
ん、
あーそうね、
こっから入る人間に俺はなる、うん、みたいなの
を、じゃあちょっとスタジオ巡りするか、
そうやってみるとかさ、
うん、
そう、だ声優さんだったら、まあね、その、まあ、うん、そう、東方系とかがよく使ってる、
うん、
録音スタジオに行くとかね、
そうね、
まあそういうのでもいいんじゃないかと。うん、まあ、一泊二日にする意味が全然ないけどね。
ほぼほぼ都内。
でもそういう、これからのことを考えてどこかに行くっていうのが、なんかちょっと面白いなと僕は一個思いましたね。
うん、
で、だから一泊旅行っていうのは本当になんか記念しないと絶対やらない僕ら。
確かに一泊か、
あと二人きりだと持たない可能性あるから誰かを連れていかないと持たないかもしれない
道連れに。
でもなんかそうやってこう、うん、普段しない、もしかしたら今後一回もしないかもしれないくらいの、
うん、
やつをやりたいなって思って、だから一泊で、うん、そうね、何かするとかね。
うん、
まあ、僕は今のところあんま求め、あの目指している場所っていうのはないんだけど、
うん、
でもまあそうだね、なんか、なんかそうだね、そ、まあ、場所は考えるにしても、
うん、
そうで、そのなんか平井さん家にとかカスヤン家にぐでぐでと泊まるっていうのはやったことあるんだけど、
うん、
ちゃんと外に泊まる、なんかその会って、
うん、
なんか 1,2 工程やって、
うん、
夜ホテルなりなんか旅館なりに行って、
うん、
それぞれ寝て朝起きておはようからまたなんか撮るとかなんか、うん、そういう特別じゃないとしねえだろうな的なことをやろうと僕はやりたいなと思った、
うん、じゃあそれを200回記念でやってみますか。
やります、
やってみるか。
やります、
うん、
じゃあ
せっかくだし
やってみますか。
やってみっか、
ああ、
うんそんな、じゃあスケジュールを抑えて、
そうだね、やることは、うん、
まずはね、
お互いのスケジュールを抑えることと、ね、
うん、
何かしらそのそれに必要な予算をそれぞれが用意することね、
うん、そうね、うん、そう、そうね、
そうだね、うん、そうだね、うん
うん、
まあまあっていう、じゃあ裏のことはこれから僕と平井さんで詰めていきますが、
うん、
じゃあ平井さん一回まとめてもらえる、僕まとめたつもりだけど一回ちょっとまとめてください、
うん、200回、まず200回記念、
うん、
僕とカスヤで、
うん、
一泊二日の旅行に行くと。
お
で、まあその行き先はまだ決まってはないけど、まあ将来立てたらなとか、
うん、
そういうところになる可能性がある。
うん、
で、まあ普通に一泊するだけかもしれないけど、まあそのロケ地行って、あ、泊まり行って何かしら収録してくると。
うん、
うん、そんなんでどうでござんしょう。
じゃあ本当にそれやりましょう。
やっても
やっても、うん、もうその動画撮ったり写真撮ったり、
うん、
ボリュームによってはその200回201回202回3回分ぐらい撮って帰ってくる可能性もあるし、
ね、分けて分けて、
うん、ねもろもありますし、
うん、
状況は分かりませんけど今年はいろいろあって10連休みたいになりますしスケジュールはなんとかしてやってみたいと思いますので、
う
ん、
はいはい、
本当に決まりました。200回記念企画やりますので皆さんそちらを楽しみにしながら、
うん、
まずは目先の4月1日の配信もお楽しみにしてください。
そうね、新元号もね、
そう、
うん、
そう、
あ、そう、そう、
そうなんで、
うん、
やっていきたいと思いますので、
はい、
この春もこれから楽しくやっていきたいと思います。以上、うん、今回のお相手も、一応その、なんだろうな、強いて今思いつくんで言えば、埼玉県所沢市にある何かに凱旋したいから、所沢行きたいっていう気持ちもなくはないかな。所沢市出身、うん、アルビネーター店の加瀬浩二と。
そうね、今、やっぱりスタジオが都内になってしまうから、そうね、ちょっとした大きいイベントで建てるようなところだったりとか巡ってみたいかな。夢は大きく、平井正幸でした。
それでは皆さん4月1日の本配信もお楽しみに。さよなら。
バイバイ。